ビテの手紙の1章、4節から14節まで今日は学びます。ここでのテーマは御使いより優れ、御使いより優れです。ヘブル人への手紙をこの前から学び始めましたけれども、ここはですね、かつてはローマ人への手紙の次に編集されていた時もあったような、写本の中でそのように編集されていることがあるように、ものすごく大事な手紙となっています。ローマ人への手紙であれば、どのようにして私たちが救われるのかということについて書いてありましたよね。立法の行いではなく信仰によってということでした。そして信仰によって神に義と認められるということについて書いてあったわけですけれども、このヘブル人への手紙にはイエス・キリストご自身、イエス・キリストがどのような方なのか、信じる対象ですね、このことについて書いてあります。私たちはとかくですね、信じるという言葉を使っていますけれども、何を信じているのかということについてあまり問われることがないんですね。特に日本人ですと、イワシの、頭もでしたっけ、信心からという言葉があるように、何でも何かをやっていればそれでいいんだというふうに考えてしまいがちです。けれどもイエス様が、言われました。あなたはこのからし種ほどの信仰があれば山を動かすことができる。私たちの信仰はからし種で構わないんですね。大事なのはその山を動かすことができる神が分かっているかどうかなんです。そこでイエス・キリストの栄光を見ていかなければいけない。で、ヘブル人って書いてあるように、ユダヤ人の信者に対して主に書かれている手紙ですけれども、その時代に問題があったんです。それは神殿がまだあって、そこで動物の生贄が捧げられていたということなんです。当時エルサレムとかユダヤの地域にいたユダヤ人の人たちは、別にユダヤ教の中から離れることなくイエス様を認めていたので、このイエス様の贖いについてのですね、この栄光というか意義というか意味についてですね、ぼやけてしまっていたということがまず背景にあります。さらにその不信者のユダヤ人の人たちからユダヤ人の信者たちが迫害を受けていたんですね。多くの迫害を受けていました。それでいわゆるユダヤ教の共同体の中から、この村八分にされるということが起こっていて、実際にその血を流す殉教のこの危険もあったような状況です。そこでこのユダヤ人の人たちは、信者のユダヤ人の人たちは、とりあえずこのユダヤ教の中にいて、それでイエス様を告白しないで、廃教ですね、信仰を捨ててしまうということですね。それでまた後でなんとか、またイエス様のところに戻ってくればいいかなというような考えがあったんです。それに対する警告をこのヘブル人への手紙の著者、パウロとも言われている、書家の人とも言われているんですけども、はっきりはしないんですけども、その著者が話しています。このような感じで私たちがこのいろいろな生活の中でいろんなものに関わっていくときにですね、その周りの人たちのプレッシャーでイエス様の栄光を、それを見ていない、そしてこの信仰そのものもですね、埋没してしまうというか、こう見えなくなってしまう、自分の心の中で見えなくなっていってしまうということが起こるわけです。そこではっきりとイエス様を見ていかなきゃいけないんだよとですね、12章のところには、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、イエスを思っていなさい、そのように何回も何回も奨励、勧めがあるわけなんです。そこでこの一章は1節から3節までがそのテーマになっています。この全体の手紙全体のテーマになっているんですね。イエス様というか、その神様はいろいろな方法で昔ご自分のことを表すために、このいろんなことをされたんです。 それは預言者を通してご自分言葉によってですね、このご自分のことを表されたわけなんですけれども、この終わりの時には御子によってご自分のお語りになったと最初に書いていますね。そしてこの御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の完全な現れであって、そして御子は万物の創造者であり、御子によって全てが作られて、で罪の清めですね、十字架による清めを成し遂げて天に引き上げられて神大能者の右の座に就かれているということを書いています。でこのことをまず話した後で、これからこのユダヤ教の中で、または聖書の中で本当に優れているとされているいろいろなものを取り上げて、御子はさらに優れているんだよ。だから英語ですとベターという言葉が何回も何回もこのヘブル人への手紙では使われています。御子よりも優れた方なんだですね。この御子でなくて御使いよりも優れた方なんだ。で後にはモーセよりも優れた方なんだ。そして大祭司のアロンよりも優れた方なんだ。古い契約、そして地上の幕屋よりも優れたんだというふうに、この私たちが優れているというふうに思っているもの以上よりも優れているんだということによって、イエス様がどのような方なのかということをはっきりと表している手紙になっています。そこで4節を読んでみます。御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。御使いよりも勝るものとなったんだと書いていますが、その理由はさらに優れた皆を相続されたんだとあるんです。ピリピ人への手紙の2章の9節には、9節から11節にはこう書いてあります。有名な箇所ですね。ここはイエス様が神の身分でもあるにもかかわらず、それに固執することをせず、人の姿をとって、使える者の姿をとり、十字架に至るまでその使える者の姿を、この貫徹されたんですね。それゆえに神は御子をキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてのものが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられたんです。すべての名に勝る名が与えられたんだ。そしてエペソ人への手紙にはこう書いてあります。1章の21節です。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれた。でここで書いてあるすべての支配、権威、権力、主権って書いてあるんですけども、これはちょっと開いてみますか。よかったら開いてください。エペソ人への手紙の1章の21節ですけれども、21節です。はい。でここのすべての支配、権威、権力、主権というのは天にいる霊的存在です。つまり御使いですね。御使いがこのように書かれています。でその御使いたちよりもはるかに優れた名をイエス様が受け継がれているんだということがここで言えるわけなんです。で私たちは御使いについて誤解を持っています。キューピッドみたいな、こう羽がついた赤ちゃん、男の子みたいなですね、ほわほわほわっとしたものを、この持っていてですね、それで、聖書を読んでいてもなんとなくそういう雰囲気をですね、この抜け出せなくなってしまうんですね。けれども聖書を読むとですね、もう大間違いなんですね。御使いがもうものすごく力強くて、支配と権威と主権と権力を持っていることを私たちは読んでいくことができるんです。例えば創世記においてソドムとゴモラを火と硫黄で焼き尽くした、それは主の使いと二人の御使いによってでした。一瞬のうちにしてこの例えば東京も ラビン二重苦でやられましたけれども、あんなたくさんの、爆撃をされなくてもですね、一瞬のうちに燃やし尽くしてしまうことができるほどの力を持っているんです。権威を持っているんですね。そしてヨブのことを思い出してください。堕落した御使いサタンですね。サタンは御使いです。堕落した御使いのサタンがヨブを訴え告発し、財産や家族を失わせ、そしてヨブの健康までも失わせるほどの力を持っていたんです。そしてダニエル書にはですね、10章に書いてあるんですけれども、このギリシャの君とかペルシャの君とかという言葉が出てきます。そして天における壮絶な戦い、ミカエルはイスラエルの君なんですけれども、壮絶な戦いが繰り広げられているのを見ることができます。ペルシャ、ギリシャはその当時の世界を支配する帝国です。その帝国そのものを動かしているほどの力と権威と主権を御使いが持っているわけです。まあその御使いはペルシャとギリシャの御使いは堕落した方の御使いだと思いますけれども、持っているわけですね。そしてモーセは神の律法をイスラエルの民に語られました。でこの神の律法はモーセに語られる前に御使いを通して語られていることが、聖書には書いてあるんですね。ちょっと見てみますか。使徒の働きの7章の53節ですけれども、ステファン、なんていうんですか、ステパノですか。ステパノですね。ステパノの、この説教でですね、このユダヤ人たちをこの、まあ、問い詰めるようなですね、問い詰めるっていうか、罪を指摘するようなこの説教をして、最後にですねこう言ってますね。この52節から読みますけど、あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べ伝えた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。御使いによって定められた律法と書いてます。でこれはガラテヤ書にも書いていまして、3章の19節にその御使いを通して仲介者によって律法が与えられたと書いてあるんですね。で律法分かりますね。モーセの律法ですね、創世記から申命記までありますけれども、あれが御使いによって与えられているというほど御使いに権威があるわけなんですね。そして黙示録、そうですね、イエス様が蘇られた時、ローマの兵士が死んだようになりましたけれども、あの時に何が起こりましたか。大地震が起こったんです。そして石が簡単に開けられてしまった。さらに黙示録ですね、神の怒りですね、地上に下る怒り、黙示録皆さん読んだことありますよね。ものすごいことが起こりますよね。あれが一人一人の御使いによって行われているわけなんです。もちろん神様から権威が与えられて行われているんですね。このように神様のこの働き、神様のご計画の中で、神様が何かを実行されるときに、この御使いに託して実行していくというこの働きをですね、聖書の中で見ていくことができて、だからさっき読んだエペソ人への手紙の中のこの支配と権威と権力と主権という言葉が使われているわけです。けれどもここからじゃですね、この御使いたちよりもはるかに優れた皆を相続しているというのがここでのポイントなんですね。5節です。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。神が御子を私の子、私があなたを産んだと言われて、また私は彼の父となり、彼は私の子となると言われました。でこのイエス様が神の御子だということを宣言している旧約聖書の箇所が今ここで引用されているんですけれども、まずはじめに、あなたは私の子、今日私はあなたを産んだというのは詩編の2編からなんです。ち ょっとここは有名な箇所なので、開いて、私読んでみたいと思いますね。開いてください。詩編の2編ですけれども、聞いていてください。いいです、いいですか。読みますか。はい、いいです。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた、これメシアですね、主に油注がれた者に逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようですね。これハルマゲドンのことですね。この国々がですね、主とキリストに対してこの逆らってくる。で4節、天の御座についておられる方は笑う。バカだなって感じですね。はははって感じで笑ってると、主はその者の者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。裁きを行われるわけですね。しかし私は私の王を建てた私の聖なる山シオンに、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。ということですね。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地の裁きつかさたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために怒りは今にも燃えようとしている。このように書かれています。ここで今あった今日私は産んだという言葉です。でこの産んだという言葉というのはニュアンス的に、何かイエス様が父なる神様からおぎゃーと生まれて、何か神様によって作られたものであるかのように受け止めてしまうかもしれません。実際にエホバの証人はこの生まれるという言葉を使って、神によって初めに作られた被造物であると、イエス様というふうに教えているわけなんです。けれども使徒の働きの13章、パウロがユダヤ人に福音を述べ伝えている時にこう言いました。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。つまりイエス・キリストを神が死者の中からよみがえらせたというのが、ここで言っている今日私はあなたを産んだという意味なんです。イエス・キリストの復活を表しているんです。ですからパウロは、ローマ人への手紙の1章の4節にこう言っています。清い御霊によれば、死者の中からの復活によって大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。イエス・キリストを死者の中からよみがえらせることによって、あの復活が、この方がまことに神の子であるということをですね、この表していることになるわけなんですね。だから被造物ではということではなくて、復活を表しているわけなんです。そしてもう一つの旧約聖書の引用、私は彼の父となり彼は私の子となるとあります。ここも有名な旧約の聖書からの箇所です。サムエル記の第2、7章の14節です。開いても開かなくてもいいです。サムエル記の第2の7章の14節からです。12節から読みます。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることなく、あなたの家と あなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。ダビデの王座から出てくる子が私の子だ、つまり神の御子だって言ってるんです。世継ぎの子だって言ってるんです。ですから単なる父と子の関係というよりも世継ぎの子ですね。全てのものを相続するという子供ですね。そしてこのダビデの王座から出てくる子はこの神の子で常しえの国、神の国を常しえに治める方だということになるわけで、御使いと比べてももう比べ物にならないほどの優れた方だということがここからわかるわけなんです。そして御使いはどうしているか、次に書いてあります。6節、さらに調子をこの世界にお送りになるときこう言われました。神の御使いは皆彼を拝め、拝む方にもあってるんです。礼拝する方にもあってるんですね。でここに調子って書いてあります。これイエス様のことですけれども、ここでもですね、エホバの証人の人はイエス様は作られた方なんだというふうに考えます。英語ですと First Born って書いてあります。初めに生まれたって書いてあるんですね。調子ですね。だからそういうふうに言ってるんですけど、これはですね、旧約聖書を読むとですね、長子というのは一番初めに生まれた子という順番ではなくて、父からの相続をこの2倍の分け前をもらうこの相続者という意味なんです。ですから兄ではなくて弟が長子と呼ばれている箇所があるんです。旧約聖書には長男だからということではないんですね。この神父のものを受け取るもの。そしてここですけれども、長子をこの世界にお送りになる時っていうふうに書いてあって、これは未来形っていうかこの過去形では書いてないんですね。でこれを新改訳聖書の脚注を読みますと、下の方の脚注を見ると別の訳でこう書いてあるんですね。長子を再びこの世界にお送りになる時って書いてます。つまりこれはイエス・キリストの再臨を表しています。イエス様が再び来られるときに御使いが拝むんです。でこれがですね、黙示録に書いてあるんです。黙示録の22章、つまり聖書の最後のページにヨハネがですね、御使いを拝んでしまおうとしている場面があります。何回か拝もうとしたんですね。あまりにもものすごい栄光に輝いていた御使いけれども、御使いが厳しく戒めるんですね。すると彼は私に言った、やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちはこの書の言葉を固く守るし、人々と同じです、神を拝みなさいって言ってるんですね。で黙示録の5章、万の幾万倍、千の幾千倍の御使いが大声でこう言いました、誇られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。この黙示録はイエス様が再び来られる再臨について中心的に書かれているわけですけれども、その時に御使いが子羊なるイエスを賛美し拝んでいるんですね。そしてこの御使いがどのような存在かについて7節に書いています。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされる。旧約聖書の中のヘブル語では息とか風とか訳されているものと霊、スピリット、これ同じなんです。ですからここは霊とも訳すことができる。御使いは霊なんですね。そして次に使えるものって書いてますね。ですから御使いは神の目的を実行するために神に仕えている存在なんですね。でこれ最後の方に書いてあるんですけど、なんと私たちにも仕えている存在。これは後で読みます。後で読みます。そしてこの7節の終わりのところに言われましたがって書いてますね。これたったがっていう一言なんですけれども、ギリシャ語のこの接続詞はですね、とっても強い言葉が書かれているんです。一 方で御使いはこのような存在なんですけれども、もう一方では御子はこういう存在なんだというふうに書いてあるんです。そこで御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はよいよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐの杖です。誰が言ってるんですか、御子を神よって言ってる。誰が言ってるんですか。五節を見てください。主語は父なる神なんです。父なる神がイエス様を神よと呼んでるんです。これほど明確にイエス様が神であることが宣言されている箇所はありません。他にも明確に宣言されている箇所はあるんですけども、例えばヨハネの第一の手紙5章の20節最後のところですね。ヨハネの第一の手紙の、それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエスキリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。はっきりとイエスが神だということですね。そして今ここに、あなたの御座は良い限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖。この杖というのは王権のことですね。この王の権威ですね。だから先ほど言ったように神の国の御座の王であるということがここで宣言されています。で次に、あなたは義を愛し不正を憎まれますと書いてあります。でこれはイエス様が神の右の座にお付きになる、その資格が書かれています。義を愛して不正を憎まれる、正義による統治ですね。正義による権威です。まあ、異邦人の国は力による権威ですけれども、この神の国は正義による権威ですね。そしてどのようにイエス様が不正を憎み義を愛されたんでしょうか。イエス様が地上におられる時の話をここで書いてあるんです。地上におられる時にイエス様は何一つ罪を犯されませんでした。誰もイエス様をこの見て、このイエス様がこういう悪いことをしているっていうのを見出すことができなかったんです。たくさんの人が証言しました。故にイエス様は天に蘇られて、天に引き上げられて、そして神の右の座に着かれたんです。ここで神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増してあなたに注ぎなさいましたって書いてます。でここ大事なんですけども、油を注ぐということは旧約聖書において王が油を注がれています。王として任命されるとき、そして大祭司が油を注がれるんです。任命を受けるとき、これからこの神の幕屋で神の奉仕をして、この聖所に入って、そのようなことをしていく奉仕の中に預かるときに、初めに任職式で油を注がれます。上等な香油が注がれてですね、油が注がれるってちょこってやるんじゃないんですよ。他の箇所を読むと、ヒゲが油が滴っていくって書いてありますから、もうざっとかけるわけなんです。そして彼は神のこの奉仕に預かることができるわけなんです。そしてこのヘブル人への手紙では、大祭司なる天におられるイエスについてたくさん書いてあります。神殿にまだ祭司がいるわけです。この時代の時ですね。けれども、それは模型にしか過ぎず、誠の幕屋にキリストが入られて、ご自分の血を御座に持っていかれて、そして天を清めて、そしてイエスが神の右の座に着かれて、私たちのために取りなしをしてくださっている。つまりイエス様が昇天されてからですね、この大祭司としてのミニストリーをイエス様が開示されたんです。でそれがここで今書かれています。主よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に増す立つ者に増してあなたに注ぎなさいました。次にまたこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもとを寄せられました。天もあなたの、御手の技です。でここからイエス様の働きに創造者としての働きですね。 イエス様が被造物ではなくて創造主なんですね。創造者なんです。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは着物のように古びます。ここで大事な点が、それはすべてのものは古びて滅びるということです。私たちはとかくこの太陽とか月とかですね、この今あるものっていうのが永遠に続くっていうふうに考えてしまいます。ですね。ちょっとしたこともそうですね。例えばこの日本人が忘れてしまうのは、この平和が実は50年ちょっとしか日本に続いてないんですよね。その前にはいろいろなことが起こってですね。ですから本当にでもやはりそれがずっと続くっていうふうに考えていますよね。幻想ですね、これは。で、私が大学を卒業する頃はですね、私は空輸貨物の通関、空輸貨物のですね、この会社にこれ入社することができたんですけども、その時にこう言われました。まあそういうね、このところに入るのも堅実だよねって言ってですね、銀行に入る人から言われたんですね。わかりますよね、バブリってる時です。ちょっとバブルが弾けるぐらいの時ですね、私の年ですと。今どうですか。大変ですね。ずっと続くと思ってるんです。その時の流行りなのにも過ぎないのにそう思ってるわけですね。けれども、このそしてこの宇宙もそうなんですね。ずっと続くと思っちゃうんだけど違うんです。聖書にははっきりと滅んでいくってことが書いてあるんです。そしてペテロがこう言いました。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。焼き尽くされてしまいます。私たちが知っているこの物質の最小単位は原子、または原子よりも今はもっと小さい単位が見つかっていますけれども、それが全部なくなってしまう時が来るんだと思います。でもそのようなことが起こってもイエス様は何の影響もそれらによって与えられません。いつまでも長らえるって書いてあるんです。で、次です。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがありません。今イエス様が言わ、ここで神様が言われているのは、この着物のように取り替えられるから、これ古くなったものとから新しいものを着るんだって言っているんです。これ何か分かりますか。新天新地です。黙示録の21章の一節には、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。この天の晩鐘がですね、地のすべてのものがなくなっちゃうんです。そしてちょっと手前を読むと、黙示録はですね、逃げ去ったって書いてあるんですね。そして白い大きな裁きの水がぼっと現れるんですね。そして、この不信者の人で復活するんです。死とハデスの中にいた人が復活して、書物に従ってですね、行いによって裁かれてゲヘナに。そしてその後にここで、新しい天と新しい地とを見たって書いてある。全く新しい創造が行われるんです。だから創世記の一章の一節、初めに神が天と地を創造したと同じような創造が行われて、そして新しい秩序がもたらされるわけですけれども、イエス様は何の変わることもなくおられるということです。そして神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。これは詩編の110編からの引用ですけれども、そのもっと前にですね、このことについて言及されている箇所があるんですね。有名な箇所です。創世記の3章の15節ですが、神様がキリストについてこう言われました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくですね。これ蛇に言ったことですね。蛇の子孫、悪魔が反キリストだと思うんですけど、それとそして女の子孫、わかりますか、マリアから生まれた方、イエス様ですね。 で敵意を感じる。そしてイエス様は反キリストの頭を砕くけれども、この反キリストはイエス様の頭、あのかかとを噛むんですね。足台に戻されるということです。イエス様は再び来られるときに反キリストはゲヘナに投げ込まれます。その時までは私の右についてください。今そうですね、大祭司としておられるイエス様が神の右の座におられて、私たちのために取りなしをしてくださっています。まだ全てのものはイエス様に従ってないですね。被造物は生きているこの人間はもちろんのこと、この被造物もですね、天平災害が起こったりですね、いろいろ悪いことが起こったり、いろいろします。弱肉強食の世界ですね、動物の世界もですね、全ては従ってないんです。そのでも従うときは起こってくるんです。イエス様が再び来られたときにそうなります。けれどもそれまでは足台とその私の右の座についていません。でこんなことは見つかりに言われたことないですと、ここで、書いてあるわけですね。そして、最後に、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありません。ここがさっき言ってたみたいです。私たちに使えて、その通りなんです。私たちは天使をあまり意識しないかもしれませんけれども、そして私たちに使えてくれて、守ってくれて、いろんなことをしてくれているんです。悪い方もたくさんいます。悪魔ですね。悪魔ですね。これ堕落した方です。見えないんですけども、いるんですね。そしてここで救いの相続者って書いてますね。これが実は2章での話になってきます。で、御使いはですね、とってもびっくりしてるんです。なんでこの人たちが救われる、そしてなんでこんな優れた救い、この相続王で神の相続人となるほどのことを神様なされるんですか、ちょっとびっくりしてるんです。天のことをよく知ってますからね、あの御使いは。で、この、はちゃめちゃなことをやってる人間のことをよく知ってるんですけども、憐れみを持って引き上げてくださって、そして神の相続者としてくれる、刺さっているということを見てですね、びっくりする。それがですね、ペテロの手紙に書いてあるんですね。第一の手紙の一章の12節。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語って人々を通してあなた方に知らされたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなんですと書いてあるんです。ですね。このように次2章はイエス様にある救いの偉大さについて書いてあります。まあ、このようにですね、イエス様がいかに偉大だろうか、神ご自身で、その天におられる神ですね、でその天のところにいる御使いよりもはるかに優れておられるんだということが書いてありました。もうあまりにもすごいですけれども、ゆえにあなたは大胆に神の御座に近づきなさいと書いてあるのがこのヘブル人への手紙です。これが信頼からですね。お祈りしましょう。愛する主よ、感謝いたします。本当に、優れた